本日の聖書箇所は、サムエル記第1、2章2節です。では、お読みします。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。アメン。それでは、今日は田辺千佳子さんに、この聖句に関する証と、その後は分かち合いに入りたいと思います。
はい。ありがとうございます。今日の、聖書箇所なんですけれども、なんか、そうですよね。なんかこの、今日もさっき賛美歌じゃなくてプレイズで歌ったんですけども、You are good to me なんだけど、それに、もう本当歌ったプレイズで歌いましたけど、なんか本当に神様って For you are good to me って思うんですけれども、なんか、まあ、いろんなことが毎日あっても、でこうなんかやっぱり、こう通ってる時にはすごいやっぱりみんな、ね、なんか、嫌というか辛いというか、いろんな、まあ、なんでこんなんだろうというか、周りの、状況とか、ね、比べて、自分の身内はなんでこんな感じなんだろうとか思ったり、例えば比べたり、他の人の、何かを、ものとか、まあ、持ってるものとか、自分が持ってないもので、なんで、とか、そういうなんか、持つっていうことは、その、ものじゃなくて、そのなんか全体的の、なんか状況とか、まあ、いろいろあって、で、こう自分が通っていきながら、その時には、やっぱり、こう、いろいろあっても、本当に神様って、なんか、いつも、ね、あとなってみると、やっぱり神様って本当にいい人だなと、私たち。だからその、周りのことは別に、自分は気にしていても、全然神様は気にしてないし、なんか、どんな状況でも神様は全部、私たちのね、自分のなんか、起こっていることを知ってるから、別に、なんて言うんだろう、人が何をね、いいかどうか、別に関係なく、神様、は私たちのことを知ってよく知ってて、私たちの味方であって、もう本当私たちにすごく一番よく、私たちをよく知ってるっていうこと。で、この聖書箇所ですごくそれを思ったんですけれども、で多分この、なんか読んでたら、花、これは花のなんか歌って書いてあって、で、彼女のまあ、ね、なんか彼女もいろいろ苦しみがあって、最終的に子供ができたっていうことなんですけれども、でもその同じような感じで今いろんなことがその時にはあっても、やっぱり振り返ってみると、やっぱり神様ってすごい私たちの味方だ、その No other rock って書いてあったんだけど、本当に神様は変わらない。私たちとか周りが変わっても神様はいつも私たちの場所にいて、いつも変わらない神様で、私たちの岩というか、わってあって、私たちもすごくいい神様っていう、なんか、そういう感じで、なんか、これを読んで、思いました。で、なんか、私も、名前なんか、祈祷課題でも、だと思いますけど、やっぱり、そういうストレスとか、エンザイティとか、あるんですけれども、でもやっぱりその、まあ、この数ヶ月に、かん、まあ、比べてみると、そのパニック、なんて言うんだろう。パニックルっていうのが少し減、まあ、減ってきてて、自分もやっぱり毎日、まあ、祈って、やっぱり自分が、なんて言うんだろう。まあ、いろいろ、聖書箇所読んだりとか、あと、ブリーディングエクササイズとか、自分のこう、小さいことをいろいろやって、こう、自分で、こう、なんとかじゃないけど、やってるんですけれども、何かをこう、自分の体のためとか考え方とか、そういうのやりながら、でもやっぱり神様が、ずっとこう、ね、私をなんか見てくれてるんだな、と、今、考えて思うんですけれども、本当に、そう、だからまだ、エンザイティとか、ストレスとかあっても、やっぱりその2ヶ月前とか、やっぱりそう比べると、は、なんか、なんとか、なんか、ね、ちゃんと抑えてるというか、なんとかマネージはできてるんだなと思って、そう、なんか、はい、 この、まあ、数ヶ月なんだけど、思いました。で、本当に、うん、やっぱり神様は、すごい、なんか味方だし、うん、なんか、何でも話せるっていうか、やっぱりその時は、なんか、自分が自分だけ考えてるんだろう、話してるんだろうと思うけど、やっぱり神様って私たち場所にいるんだなって、なんか、うん、なんかよく祈れなくても、やっぱり神様全部知ってるので、うん、いつもやっぱり味方っていうのを忘れないように、この聖書箇所を読んで、はい、なんか思いました。
はい、ありがとうございます。このサミュエルっていうのは、サミュエル記第1、第2があっても、サミュエル本人が書いたんじゃないですね。なんでそれがわかるかというと、サミュエル記の第1の第24章か5章ぐらいでサミュエル死んでるんですね。だからサミュエル記第2ってなんでサミュエル記なのか知らないんだけど、もしかしたら長いサミュエル記があって、それを途中の聖書学者たちが前半と後半に分けただけかもしれないし、よくわかんないけど。でもまあ、主役はダビデなんだよね、サミュエル記。ただ、ダビデが出てくるまでに、イスラエルの人たちを霊的にまとめようとしてたのがサミュエルで、ハナっていうとすごいなと思うのは、エルカナという人がご主人で、二人奥さんがいて、ペニーナという人とハナ。で、ペニーナには子供がいたけど、ハナにはいなかった。ずっと苦しんでたと。で、神様にお祈りして、男の子くださいと。男の子くださったら、その子は神様に捧げますというふうに、まあ、覚悟を決めて祈ったら、男の子が授かって、その感謝の祈り、二章はね。で、どうやって授けたかっていうと、もう子供の頃からサムエルはもうエリという預言者のところに弟子入りみたいな感じで住み込みで入っていくわけですね。その中でエリの息子たちが、すごいわ、とんでもない奴らだっていうのを見つけて、それでエリに忠告するんだけど、エリはなんか、放置ってんじゃないけどね、それに処罰というか、それに対応しなかった。そういう、まあ、霊的にもね、ちょっと、リーダーシップの人たちが、そういう、なんか、混乱状態っていうかね、それまで何ていうの、四死期っていうのがこの前にあるんだけど、いろんなリーダーが出て消えて、リーダー出て消えて、ってもうめちゃくちゃだったわけね、この時代っていうのは。で、その中で、まあ、イスラエルの人たちが、王様が欲しいって言い始めて、で、神様はサミュエルに、王様なんかいらないだろうっていうのは、ね、神様は信じてればいいっていうのがあったのかどうかわかんないけど、でもそんなに王様が欲しいんだったらくれているみたいに与えられたのがサウル王だったわけですね。で、サウルも、サミュエルの助言とか聞くんだけど、やっぱりトップに立っちゃったらね、いろいろエゴとか欲とか出てきて、で、ダメになって、その間、ダビデという人が出てきて、で、ダビデが結局王になるんだけど、でその間もサミュエルはいるんだけど、結局ダビデもね、ダメになっちゃうわけだよね。でそれで、その後、サメル記の後半、第二に続くわけですけど、だから、その、イスラエル王国ができる過程の中での、すごい重要な、霊的な指導者でもあり、アドバイザーっぽい王様に対する、そういう役目を果たしたのがサミュエルっていうことです。でも、やっぱりね、ハンナのその、覚悟っていうのはすごいわけですよね。幼い子なのに、せっかく授かった子なのに、もう、子供のまんま、神様に捧げると、本当に家から出しちゃったっていうね、それはすごい覚悟だなと思うけど、その中にすごいハンナの感謝があって、その中の一句ということかな、今日のね。で、主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからですね。これはすぐわかると思うんだけど、私たちの神のような岩はありません。岩っていろんなところ出てきますけれども、まあ、ちょっと考えればわかる通り、動じないって意味ね。強くて動じない。そういうふうにぶれない。人間が簡単に動かせるものじゃない。そういう意味で岩というのがよくそういう表現が使われます。日本でもね、田舎の方に行くと工事現場にでっかい岩見つけたら、これは絶対土地神様だから動かしちゃいけないなとか、ね、工事現場に放置することあるわけ。邪魔臭いのに。まあそういうなんかいろんな国にもしかしたら岩とか山とかがね、神に例えられるっていうのあるのかもしれない。わかんないけど、まあペテロだったかな。お前は岩になる。教会の、なんだっけ。教会を作っていく礎になるみたいな感じで、イエス様に任命されて。それが、まあ、カトリックの人たちは、初代法王がペテロっていう、そこの、そういう由来につながるんですけど。だから、そういうふうにイエス様からもペテロは、岩という表現を使って、教会のファウンデーションみたいなものになるっていう、ね、そういうところでも岩という表現が使われてます。 でも、その中でもここにあるように、岩というところは人間にも表現使われるけど、やっぱり神様のような岩はないっていうのが強調される部分かなと思います。では、ちょっと分かち合いに入りたいと思いますけど、要するに人間がどんなにもがいてもね、神様のような方はいらっしゃらないということを受け入れられるかどうかだと思うね。それを人間がちゃんと認めるかどうか。acknowledge me みたいな。はい、なんかありますでしょうか？
考える時間が欲しいって感じだね。いつもさ、キジさんがさ、なんか言っててさ、それ
それ
を
聞か
さ、
ずに考えて
そ
る
れを、
わ
違う違う違う。それをきっかけに考えてるって感じかな。
ああ、なるほど
つ
ね。
まり人が言っていることをきっかけに考えてるから、だから、その時間が欲しいって感じだね。
多分まあその神様を認識するっていうことが賛美の始まりだと思うわけね。神様の存在を認めて賛美しない人ってなかなか少ないと思うわけ。ゼロとは言わないけど。神様を信じないか信じるかっていうところに、まあ二手に分かれるとは思わないけど、ただ、やっぱり神様の存在信じちゃうと、やっぱりその力っていうのは、ある程度認識するから信じちゃう部分があるのかなと、読んでて思いました。
だから、なんとなくさ、その神様がさ、良くして、なんとなく思うんだけれども、その神様がさ、良くしてくれるっていうことってさ、良くしてくれるっていうかね、なんか神様ってその、いて、それで絶対、不動な存在で変わらなくて、動かない。変わらない存在であるって言って、それで、いつもこう、慈しんでくれているっていうところってあるじゃない。でも、そこで、慈しんでくれているけど、人間って自由意志があるから、いっぱいいろんな失敗しているけれども、それをまた、それを見ながら、慈しんでくれていて、それで、それを実感、こんな中でも、よくしてくれるんだっていうふうなところが、きっとそうなんだろうなとかって思うようなところに信仰というものがあってっていうのは、というのはほら、戦争で死んじゃう人とかもいるじゃない。で、じゃあその人たちはどうだったのかって言って、でも、やっぱり人間ってバカなことをしちゃってさ、その人がバカなことをしてるわけじゃなくても、そのバカなことをしている中を、こうもう、中をさ、一緒にみんなで暮らしてるから、被害は被っちゃうことってあるし、経済的にも被害って被っちゃうわけだしさ、自分がバカなことしても。そうする。で、その中ででも、必ず、慈しんでくれているというふうなことなのかなって、ちょっと思うんだよね。で、そのほら、よくさ、なんか、拷問に遭いそうだったけれども、戦争にあって、そこで助けられましたとかさ、あるじゃない、中国、内藤さんが持ってきた中国とかのさ、牢屋に入れる、殉教、なんだっけ、殉教しそうだったけれども、それが、なんか、牢屋が、扉が開いて、みたいな感じのさ、そういうふうな、奇跡が起こるっていうことも多分あるんだけど、起こらないこともあるじゃない。でも、どっちも、良くしてもらっていて、それで最終的には多分私と神様が心のどこかで相談して、もうここで神様とこう行きますって言って決めるとかさ、いやいやまだここにいますって言って二人で相談して決めてるのかなっていう気がするんだよね。
でも神様が決めたら相談の余地はないと思うけどね。ネゴシエーションはできないと思うよ。
いや、それはできないけれどもさ、いや、あなたはここで死になさいっていう感じではなくて、なのかなっ
そこ
て。
もわかんない。
いや、だからさ、イエス様納得したじゃない。納得して、どうして捨てられたんですかって言ってね。でも行きますって言ってさ、納得するっていうところがあるから、最終的にはね、ヒサさんが納得してなくても、心の魂の部分でね、じゃあ今行きますっていうふうなところってあるかなっていうふうに私は思ってるんだ
なるほどね。そうね。まあ、死んだ後っていうのを信じるわけだからね。クリスチャンっていうのは、そこで終わりじゃないっていうのを考えると、そこで全て終わりだったら、もっともがくだろうなと思うし。よくほら、ヨーロッパの絵画かな。あと、日本の島原の乱じゃないけど、ああいう江戸時代の キリシタン大虐殺みたいな絵で、やっぱり殺されてる人が笑ってたりするんでね。あれ、気持ち悪いって言ったら気持ち悪いんだけど、でも、それを書く人はそれを強調したかったんだろうなと思ってね。やっぱり、主のために信仰がゆえに死ねるんだっていう、その死んだ後っていうのに希望を持ってる人たちをそういう人たちは描きたかったのかなと。だからって死ねばいいんじゃないんだけど、生きていく中で証をし続けて、みんなに福音を伝えるっていうのも、そういう役割をもらってる人もいるし。でも、そういう形でこの地上での命を終わって、お前は今来てもいいよみたいな感じの人たちもいるだろうし、ね、結局そこもうちらが決めるんじゃないんだろうなっていうのを感じますけど。
だからすっごい、そのま、宮内先生が言ってる間に、その間間で神様に言われて、方向転換をすることってあるんだと思うのね。だから、ね、ちょっとしたこととかでもさ、虫の知らせみたいにしてさ、行かなかったとかっていう話ってあるでしょ？だから、ちょっとしたことでもあるんだろうし、例えば、そういうふうな、人が死ぬ死なないにしろ、経済的なことにしてもね、神様こちらよって、こう、こそこそっと言ってくれてることがあって、それを無視しちゃうってことって、人間って私も多々あると思うんだけれども、だから、結局最終的にそういうふうな結果で、すごく飢えてしまったとかいうことがあるかもしれないけど、でもし、宮内先生この前言ってた、だから言っただろうっていうふうな言い方をしないで、そこでもやっぱり慈しんでくれているっていうところになるのかなとか。
そうね。割れ3つのあるんだね。だから、いくらでも失敗してもいいっていう言い方はしないけど、失敗しても、ね、神様の声を聞こうとするっていう、それこそ方向転換っていうのが、すればいいっていうよりも、その前にやっぱり神様は憐れんでくれようとしてるっていうのがあるだろうね。でもね、無視っていうことになるんだけど、結局自分が忙しすぎて神様に目を向けてない、耳を傾けてないってことになっちゃうね。結果的に無視と同じことになるんだけど。
でもそこで終わりってことじゃない
そう
ね。
そうそう、
いろんなチャンスじゃないけどね、そういうのも。
その繰り返しだよね、憐れんでもらえるっていうことと、こっちも方向転換するということの繰り返しやと思うよ。その信仰人生中がね。もうこれで完璧って思ってるやつの方が危ないよ 正直言って。決してなんか劣等感に陥るっていうんじゃないからね。自分は足りないものって認めるってことは劣等感とは限らんからね。神様の見舞いでは自分は足りないものっていうのは。決して自分がダメなものっていうわけじゃないからね。
私なんかもさ、やっぱりさ、自分が何とかできるんじゃないかってところが、操作できるんじゃないかってところがどこかにあるからさ、だからさ、神様さえさ、こうすれば神様はね、なんていうの、この前も言ってたけど、こうすれば、神様は聞いてくれるんじゃないかみたいなところをさ、探したりするんだよね。だから、でもそれもすっごいさ、ね、全然こう足りない知恵の中でさ、愚かなことをしていて。だからそれが劣等感っていうんじゃなくてさ、なんていうの、神様の偉大さを知っていないっていうところなんだよね。だから委ねてないってことだよね。
そうだね。そういうことになるね。結局、委ねることの繰り返しなんやな。本当はな。積み重ねって言ったらおかしいけども、やっぱり信仰にも修行が必要なんだなとか思う、本当。だからそのレベルでもって人が判断されるってわけじゃないんだけどね。それ自分と神様の関係であって、さっきの話だけど、あの人は信仰が強い自分なんかよりもとか、思うとそれまた違う話であってさ、その人が自分にはそう見えるだけかもしれないじゃん。ね。心の中はうちらは見えないわけで。だからよくそのなんかこういう言い方したら失礼かもしれんけど、ね、よく教会とかで、あの人の祈りは素晴らしいんですよって、そういう話しちゃうやろとか、ね、口下手なやつの祈りはダメなのかよってなっちゃうじゃん。単語たくさんあって喋るの上手なやつは、そりゃ祈りも綺麗に聞こえるけどさ、それが言葉に出すのが下手でもすんごい一生懸命祈ってる人がいるわけでさ、それをなんかの方の祈りは、とかってギャーギャー言うなとか思っちゃってる。もちろんそれで励まされるのもいいんだけど、祈りは 祈りでそれが証になってることあるから、それはそれいいんだけど、もうなんか違うよなとか思うこともあるし、
でこのことをさ、やっていたらさ、クリスチャンなんてさ、すっごいお金持ちですっごい健康な人の集まりになっちゃうと思うよね。
そうだよ。
でもさ、そうなるとさ、怪しいさ、みたいな感じになってさ、どこのか根元でそれになってんのか、ちょっとよくわかんないところってあるじゃない？でもさ、そういうことではなくてさ、クリスチャンの中の人でもさ、病気にかかって死んでしまう人もいるけれども、若くて死んでしまったとかさ、ね、ご家族を残してとかあるけども、じゃあ信仰が浅かったのかって、それとは違うじゃない。だからそうではなくて、でもその背景にはいつも神様が働いてくれているっていうところだよね。良くしてくれているっていうふうに、きっと良くしてくれている。その中でもきっと良くしてくれて
ただ、もう神様にいちいち理由付けをしようとするんだよね、人間が。委ねきれてない証拠かなと思う。なんか私と愛の会話になっちゃったけど、なんかないの。
海難ですみたいな。
今日のゲストは島田彩先生。
なんか皆さんと話、皆さんが話してるのとちょっと重なるんですけど、私の息子のミドルネームをサムエルと名付けております。というのがやはり、なぜかというと、やっぱりサムエルって聞いて思い出すっていうか、その時思ったのは、やっぱりどんな時でも神様を恐れて、主よ、はい、私はここにいますっていうふうに、神様を恐れる、神様を第一に、聞く子になってほしいなということで、サムエルとつけたんですけれども、ご存知の通り、思春期にも入りまして、もう、親が何をこうしなさい、ああしなさいって言われなければ、もうゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲームって言ったら、もうなんか、関係が悪くなりそうな。で、やはりなんか、親がしなさい、こうしなさいって言えば、やはりなんか、もう対人間の人格と人格のぶつかり合いなので、やはりなんかこう、もうなんかこう、もやもやしたものが、対息子と親の間に出てくるわけですよ。で、私がいつも朝、前、こういうふうに祈りますっていうふうに、こう車の中で出勤前に必ず祈る一言が、やはり人間的にはなんかこう、本当に人間って無知。私がもう無知で弱くて、その息子に対してもどう導いていいのかわからない。教えていいのかわからないんですけども、やはり息子に願うことは、やはり神様を恐れる。そうやって神様を第一に、神様に、主よここにいます。今日私に、導いてくださいと。彼がそれ、神様を知って恐れたならば、対、その、恐れ、神を知、神様が、の、を受け入れて神様を恐れることを知ったならば、彼の、なんていうんですかね、周りに対する、私を含めも家族だとか、その周りに対する態度っていうのも、やはり全然変わってくると思うんですよね。なんか、神様を大事。それは私たちもそうなんですけども、やはり私たちの人生とか与えられているものすべては、神様のものです。で、私はどうしていいのかわかりません。本当に無知です。どっちの方向を向いていっていいのかわかんないんで、すべてがもう、私のすべて、私の命はあなたのものです。なので、私は何をしていいのか、もう、その息子に対すること、職場の人間関係、誰々に対すること、すべて何もわかりませんと。なので、私の思いではない、私の考えとか、人間的なその目先にあるような、なんかちまちました、アホな、私がやることではなくて、すべてあなたが導いてください。息子のこともそうですと。もう息子のすべてもあなたのものですと。息子がただあなたを知って、あなたを恐れることができるように、そのために私も、私を使わせてください。でも、使わし、その、それに、そのことについても私はどうしていいのかわからないので、あなたが、 そのままの私を、私の中は空っぽですので、私とか、あなたと聖霊様が常に私の中にいらっしゃって、どうかそのように私を動かしてくださいというふうに、祈るようにしているので、やはり、皆さんが今、ちょっと話してた、その、本当に神様を恐れること、自分の無知を認めることっていうのはすごい大切だなと思います。
へりくだるってそういうことなんだろうね。なんかクリスチャン用語だよね。結構へりくだるって。一般使わんから、へりくだるっていう言い方。でもクリスチャンよく使うけど、やっぱりそこだろうね。ハンボ。神様の前にハンボを言うっていう。そう。かなってい
うん。
う。自我が出すぎることあるからね。はい。
だからさ、キリスト教とかもさ、ここをこうすればさ、救われるっていうところがさ、あんまりさ、強調されすぎるとさ、あれだよね、神様をさ、あれだよね、ここをこうすれば神様救ってくださいますから、みたいな感じになってね、それはそれで、なんて言うんだろう、あれだよね、へりくだってないっていうところが、
そうだね。道具にしちゃダメだよね。
道具にして
手
る。
段とかさ。よく神様祈り聞いてくださいますからって言うじゃん。聞いてはくれるけど、願い事叶うとは言ってないわけよね。だけど多くの人はなんか、勘違いする。祈ったら聞いてくれるっていう。いや、聞くけど、判断は神様に本当に、うちら任せてるのかどうかっていう。
神様は私たちに、もう、だってはその、愛してくれているって前提があるからさ、でももっとよく暮らしたのね、自分を分かってくれるとか、愛ってどういうことが分かってくれるっていう、愛はこういうことだよとかさ、周りの人とうまくいくって幸せにいくとかこういうことだよっていうふうなことで、聖書でいろいろね、指導はしてくれているけれども、それをね、こう手段に、私たちってこう手段にしてね、こう、これの、このマニュアルをやれば神様とこ行けますからみたいな感じになってるか、それは、なんていうんだろう、かえって神様をね、操作しているっていう
そ
感
ういうこ
じ
とだ
なん
ね。
だ。だからちょっと違うっていう感じなんだよね。だから、あくまでも神様はみんな幸せになってほしい。
結局自分を中心にするかそうなっちゃうね。いや、委ねるってのは難しいんだけど、でも、委ねた後の、良かったっていう あれもすごい 心地よさとかでも それも自分中心になっちゃうんだけどな、そこも。ただ、でもやっぱり、感情とかやっても神様からいただいてるもんだから、その感情ね、ネガティブにしてもポジティブにしても、そういうの、いろいろ与えられながら証をしていくもんだろうなとか思ってるんで。
ね、そうだよね。感情が、は、やっぱり与えられてるものだから、それを抑え込めっていうことではないし、方向をつけろとかいうことでもない。でも、そういうふうにして考えている、その後ろとか、私がバラバラバラって言ってるさ、後ろにはぴっちり神様が岩のようにさ、ぴっちりいるんだけど、それがあんまりよくわからないからさ、あだこだあだこだ、今も喋っているってことだよね。
だから、まあ、わかりやすく言うと、お釈迦様の手のひらの上ってやつなんだよね。ある意味ね。その業界で言ったら、その表現使うなって怒られちゃうかもしれないけど。でも、日本人的にはわかりやすいあれかなと思うんだよね。
英語だから、
いや、お釈迦様の手のひらっていうのは、
釈迦様がいて、それでそこ、手のひらに人間がいて、安心して暮らしているんだけど、みんなわかんない。手の中に、そうそうそう、いて、安心して暮らしてるんだけど。
もう一つはね、孫悟空が雲に乗って、俺の雲からすりゃ天の果てまで一飛びでできるわ、ちょっとお釈迦様に、もう意地張ったわけよ。前、孔が最後の、俺の、なんか柱を見たんで、これが天の端っこやろ、つって、そこに自分の名前書いて、お釈迦様のとこ戻ってきたら、お釈迦さんが、お前が書いたらこれやろ、つって。だから、いくら偉そうに威張ってても、もがいても、全部 そういう例えもあるのよ。だから、
そっちの方が正しいよね。私はなんとなくそうかなと
いや、
思って
そっ
る。
ちもあると思うけど、 まあ、一般的に分かりやすいっていうのは、いくら人間が偉そうにもがいても、お釈迦様の手のひらでごたごたやってただけだよっていうのを、うん。
そうだね。そっちの方が正しい。
分かりやすいとは思うわけ。神様。日本人的にはね。よく、日本ではそういう表現使われるけど、いくらごたごたやってもお釈迦様の手の。でも神様はそういう存在かなと思うし、でもそこは憐れみでもって愛でもって見てくれてるっていう。あれだよね。
うん。
うん、その生意気な奴らがじゃなくて。じゃあ、なんか、他になかったら、最後に、みんなの話聞いてて、わかりましたか？
うん。やっぱり、なんか、その、今でも、そう、なんか委ねてても、やっぱり、完璧に、その、なんか、これはこう、委ねるけど、これはちょっとっていうのがあるんだよね。なんか、わかる、なんかその、ピッキンチューじゃないけど、うん。やっぱり、どっかで、あ、これはでもちょっと、ってなんかこう、委ねてるんだけど、やっぱり、あ、委ねてないんだなっていうのが、なんかそこがちょっとね、なんか、うん。はい、なんかやっぱり、神様にもっと、完璧っていうのも難しいな。
完璧になろうとしてはいけないけどね。
ないけど、完璧じゃないけど、全、その、全部っていうか、その、なんて、どっかでなんか部分、これはこう、これは神様。これはちょっとまだ、で、なんか、わかる、なんか、うん。
え、それはある特定のことに関して？
そうそう、なんかそう、守さんみたいね、なんか、手奥の、ね、今、私もやっぱりね、息子のこととかでも思うと、やっぱりどっかでコントロール、しないといけないなっていう部分があるから、それを全部その神様にって、委ねてはいるんだけど、どこかでやっぱり、またコントロールしたいところがあるから、そこで、やっぱりそこが難しいとか、
なんか。リードするのとコントロール違うよね。うん、だから、放置するのと委ねるの違うからね、多分。うん、絶対違うからね。だったら、ほら、医者も、何も、先生もいらないわけだ。だけど、リードするのは、と、それが難しいよね。管理してるのか、リードしてるのか。でも、神様はさっきの話だけど、人間が失敗しても、導いてくれるわけじゃん。それを、多分、人間がどういうふうにそれを真似るかっていうのも課題なんかな。難しいんやけどね。自分が仕切るっていうよりもなんか相手が迷ってたらちょっとヒントを与えてあげるようなことも必要な時はあるやろうけど。そこで自分の欲で この件についてはこうなってほしいのというのと、
そこ
を委ねるかどうかっていう話なんだろうね、多分ね。
だって自分のことだったら何とかこう、準備というか自分だから、なんか、わかるけど、その自分でない人のことだったら、やっぱりちょっと違う。そこなんか。
わかる、うん。うん。やっぱりそこ管理しちゃいたいっていうのは気持ちが出てくるもんね。
うん。自分とその自分の周りの人とか。うん。難しい。
うん、難しい。
考えさせられます。はい。でもリードするってことだよね。
そうだからリードするってことで、仕切るんじゃない、仕切るっていうよりも抑え、導くっていうのと管理するのと違うじゃん。
うん。うん、なんかね、バリーさんね、わかると思うけど、リカルド・ムーティってさ、指揮者いるでしょ。あの人、今、シカゴ交響楽団の、シカゴ交響楽団の指揮者だったんだけど、辞めたのね。それで、名誉指揮者か何かでこう、残ってるのね。で、この前のね、この先週ね、木曜日、水曜日にね、カーネギーホールのね、オープニングで、リカルド・ムーティだったのよ。それで、それでね、すっごい有名な指揮者なの。イタリアのスカラ座をね、長い間やってて、で、リカルド・ムーティが、指揮すると、歌手が伸び伸び歌ってるんだよね。多分、テンポ感とかがすごい良くて。それで私、すごい、やった。それ10年ぐらい前に、リカルド・ムーティがね、10年以上前かな、シカゴ・フィルに来た時にね、 一回、来たばっかりの時に一回聞きに行ったの。そしたらね、全然良くなかったのよ。
自分、もう、良くなかったって。
良くなかったのよ。
それ分かる？
もう、なんかめっちゃつまんないよ。
プロですか、
ね、プロだけど、どうやったら分かるんですか、
ね、あのね、出てくる音が、リッカルド・ムーティってかね、指揮した時の音って、そのイタリアのね、こう、リッカルド・ムーティの音が来るんだと思って、シカゴを聞きに行ったら、ね、すっごいつまらない演奏だったの。それで、失望して、その後ね、シカゴが来ても行かなかったのね、私。でも最近ね、なんかね、リッカルド・ムーティいいよっていう噂をね、音楽の人たちから、シカゴで良くなってるっていう話を聞いて、それで、今回ね、リッカルド・ムーティがシカゴをもう振らなくなるからさ、指揮しなくなるからね。うん。で、もう最後のチャンスと思って行ったらね、すっごい良くなってたの。で、リッカルド・ムーティね、シカゴに行って、最初ね、ドイツの音だったんだって、インタビューしたんですよ。ドイツっぽい音だったんだって。うん。どういう、で、音楽のね、今日音だったんだって。それで、みんなで、ベルディってイタリアの作曲家がいるんだけど、みんなでベルディを弾いてみようか、とかって言ってね、教育したらしい。だから、そこで導かれて、それで、中級、この前行った時にはもうめっちゃ華々しい音になってたの。だから、そういう風にやってやってみようかって言ってさ、教育するのがね、いいこと。
周りの、その彼の、うん、
だからそこに良さがあるかもしれないから、それを引き出すという。
そうそう。
こうするべきで
抑えつけられなくて。
こういうの人たちには、こういう、もしかしたら。
これもあるんだよ、みたいな感じで、今までやったことない体験をさせ、うん、これでこういう方法あるよ、とかって言って、そういう、ベルディってイタリアの有名なオペラのやつなんだけど、うん、それをみんなで演奏してみよう、みたいな感じとかで練習したんだって。うん。それでね、こんなに変わるんだと思ってびっくりしたのね。うん、だから、そうやって、やっぱり70歳になってさ、今もう80過ぎてるからさ、70歳になってシカゴに行ってさ、よくそこまで立て直す気力あったなと思って、うん。10年かけて立て直す。しかも一番最初にさ、切ったらさ、自分が出してる、思ってる音と明らかに違う音が出てたから、お客様、ええー、って私もさ、ええー、と思って分かっちゃったわけじゃない。うんうん、もう行かないシカゴなんて、とか思って。で、ムーティも落ちたな、とか思っていたんだけど、それをさ、立て直していくっていうのもすごい話だしさ。だから、導くってこういうことなんだ、と思って。
うん、そこで自分はこれで今までこれでうまくいったから絶対これだっていう人たちも多いからダメなんだよね。
ね、それで、お前たちはダメだというわけではない。
え、うん、ね、だからそこなん
だ。そう。うん、お前たちはこれもあるよ。君たちはいい。ね、これもできるよっていうふうな感じでね。
そう。可能性とか引っ張り出すってこと
なんですよね。そう。うん。
そこなんだ
よね。それ彼が自身言った、その周りが。
違う、彼自身がやったの。自身が、インタビューされてたのね、その退任するときに、どうでしたか、この10年間、みたいな感じで、言ってて。
うん。それね、もう音楽だけで何でも通じることやからね、これね。
こんなに変わるんだと思って、びっくりしたんだよね。最初はちょっと、あれ、私でさえ違うと思ったから、本人はもちろん違うとか思いながら演奏してたんだろうな、と思ってね。でも、そこでやっぱり、指揮者ってあれなんだけど、人をついてこさせないといけないから、やっぱり人間関係を築かなきゃいけないじゃない。
そうね、う
ん、だから、シカゴの人たちと信頼関係を築いて、それでやってい
く。いや、ほんとそれ何人でも当てはまる話よ、
うん。
うん。そう。電動もそうやしね、よく、まあ、それで、ロボ電動とかね、そういうのもありだけど、テレビ見ながら受け入れたとか、そういうのもありやけど、やっぱり、ね、今情報が腐るほど、混乱してる時代やからこそ人間関係作ってからの伝道って大事なのかなとか思うし、うん、ちょっとね今の話とちょっとずれるけど、ただ
信頼関係
を作ってからのっていうのはすごい重要かなと思う。じゃあ最後、じゃあ一言、何もなかったらお祈りお願いします。
はい、先生皆さん、今日も、本当に、兄弟姉妹と、この、時間を与えて、本当に交わり会、それでまた、分かち合いを、本当に感謝します。 ね、このまた新しい習慣が始まりますけれども、どうか私たち一人一人の、この一週間を、思ってください。そして導いてください。そして今日も、分かっちゃったように、本当に、神様は私たちの味方であり、完璧というか、全部私たちのことを、よくご存知です。どうか私たちに、できることがあれば、それ、なんか何か、その、何でもいいので、私たちに、教えてください。もっとあなたのことを近づくようにできますように、それも教えてください。本当に、私たちのことを、覚えてくれてありがとうございます。イエス様のみんなによってお祈りします。アメン。
ありがとうございます。